主は今招いておられます。あなたの命の続く限り誰一人あなたの前に立ちはだかる者はいない。私がモーセと共にいたように私はあなたと共にいる。あなたを見放すことはなく、あなたを見捨てることもない。詩編29番、天の御民も賛美歌の29番を賛美いたします。皆様お立ちください。続いて賛美歌6番、造り主を賛美しますを賛美いたします。賛美歌6番を賛美します。お座りください。司会者がお祈りいたします。天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。このように御前に集い礼拝を捧げることを許しくださいました御恵みをありがとうございます。今日は教団創立記念日礼拝として礼拝を捧げます。神様、73年前にこの場で教団総会が開かれたとお伺いしました。今に至るまであなたご自身が私たちの群れを導き、この信仰を守ってくることを許してくださいましたことをありがとうございます。どうぞこれから続く私たちもあなたからの御言葉に従い、正しい信仰を
保ち続けることができますように、あなたを信じる群れのお一人お一人を導いてくださいますようにお願いをいたします。今捧げておりますこの礼拝の賛美祈りを受け入れてくださいますように、そして御言葉を聞きます。どうぞ神様ご自身が西田智子牧師を通して私たちに語りかけてくださり、またその御声に私たちが従うことができますように導きを与えてください。礼拝の奉仕に預かるお一人お一人の上に臨んでくださって、それぞれがその奉仕を全うすることができますように導いてください。またさまざまな事情でここに来ることのできない兄弟姉妹も多くおることを知ってますから、どうぞそれらのお一人お一人も豊かな恵みを注いでくださいますようにお願いをいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの名によってお祈りいたします。それでは主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5主の祈り A でございます。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らに日常の糧を今日も与えたまえ、我らを心ず悪しごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて詩編を講読いたします。今日の詩編の箇所は詩編108編旧約聖書の932ページでございます。司会者が1節と2節を読み出します。皆様は3節を読みくださり、その後交互に読み出します。最後の14節はご一緒に読み出します。歌、賛歌、ダビデの詩。神よ、私の心は確かです。私は歌い褒めたたえよう。私の栄光よ、
目覚めよ、たてごとよ、ことよ。私は暁を目覚めさせよう。
主よ、諸々の民の中であなたに感謝し、国々の中であなたを褒め歌おう。
あなたの慈しみは天を越えて大きく、あなたの誠は雲にまで及ぶ。
神よ、天の上に高くいませ、あなたの栄光が全地にありますように。
あなたの愛する人々が助け出されるように、右の手で救い私に応えてください。
神はその聖女で宣言された。私は喜び勇んでシュケムを分配し、スコトの谷を測量しよう。
ギルアドは私のもの、マナセも私のもの、エフライムは私の頭の兜、ユダは私の王爵、
モアブは私の足を洗うたらい、エドムには私の履物を投げ、ペリシテ中に勝ち時の声を響かせよう。
誰が私を城壁に囲まれた町に連れて行くのか、誰が私をエドムに導くのか。
神よ、あなたが私たちを拒んだのではありませんか。神よ、あなたは私たちの軍勢とともに出陣しようともされない。
私たちを敵から助け出してください。人の与える救いは虚しい。
神によって私たちは力を振るいます。神が敵を踏みにじってくださいます。それでは皆さんでご一緒にしばらくお祈りいたします。
主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。それでは聖書を朗読していただきます。今日の聖書の箇所は詩編91編1節から16節、旧約聖書の912ページでございます。
聖書をお読みいたします。詩編91編1節から16節です。意図高き方を隠れ場とする者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げる。我が逃れ場、我が城、我が神、我が頼みとする方と、まことに主はあなたを救い出してくださる。鳥を取る者の網から、死に至る疫病から。主は羽であなたを覆う。あなたはその翼のもとに逃れる。主のまことは大立て小立て。夜脅かす者も昼飛び来る矢もあなたは恐れることはない。闇に忍び寄る疫病も真昼に襲う病魔も、あなたの傍らに千の人が、あなたの右に万の人が倒れようとも、その災いがあなたに及ぶことはない。あなたはただ目を据えて悪しき者の受ける報いを見る。あなたは我が逃れ場である主、意図高き方を住まいとした。災いはあなたに降りかかることはなく、病もあなたの天幕に近づくことはない。主はその使いたちに命じてあなたのすべての道を守られる。彼らはあなたを両手で支え、足が石に当たらないようにする。あなたは獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と大蛇を踏みにじる。彼は私を慕う。私は彼を助け出そう。彼は私の名を知っている。私は彼を守ろう。彼が私を呼び求めるとき私は答えよう。苦難のときには彼と共にいる。彼を助け出し誉れを与えよう。長寿を授けて彼を満たし私の救いを見せよう。以上です。
今日は教団設立記念日礼拝ですので、日本イエス・キリスト教団の信仰告白を告白いたします。それに続いて使徒信条を告白いたします。日本イエス・キリスト教団の信仰告白はこの白い紙に書かれております。皆様お持ちでしょうか。そして使徒信条は賛美歌93-4、使徒信条 1a でございます。皆様お立ちください。日本イエス・キリスト教団信仰告白。私たちは信じて告白します。旧新約聖書はすべて神の霊感を受けて書かれた誤りのない神の言葉であり、キリストを証しし福音の真理を示すもので、教会の寄って立つただ一つの聖典伝です。聖書は私たちに神と救いについての完全な知識を与えるものであり、信仰と生活の基準です。主イエス・キリストによって啓示され、聖書に明かしされた唯一の神は父と子と聖霊の三位一体の神であり、その本質において同一です。イエス・キリストは神の独り子であり、私たちを罪から救うために人となり、身代わりとなって十字架にかかり、ただ一度ご自身を完全な生贄として神に捧げ、贖いを成就されました。その復活は永遠の命の保証です。天に昇られた主はキリストの日に至るまで私たちのために取りなしておられます。私たちは神の恵みにより ただキリストを信じる信仰によって義とされ、罪を許され、神と和解し、新たに生まれて神の子とされます。私たちはキリストの血によって全ての罪から清められ、神のものとされ、聖霊のバプテスマを受け、その難重により全く支配によって主の形に変えられていきます。主は再び来られ、私たちをご自身の栄光の体と同じ形に変えて永遠の御国を継ぐものとされます。教会はキリストの体であって、神に召された聖徒の集まりです。教会は公道の礼拝を守り、主の命に応えて福音を正しく述べ伝え、聖霊典を行い、聖徒を整え、主に仕えつつ愛の技を励み、主が再び来られるのを待ち望みます。私たちはこのように信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白します。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の血によみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで生きられて、生ける者と死ぬ者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。西野智子牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて私が頼みとする方に守られてと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちを愛し、あなたの愛の中に私たちを守り導いてくださっている神様、今日も私たちを御前に導いてくださり、このところで共に礼拝を捧げることのできる恵みを感謝をいたします。今日は私たちの教団の創立記念の感謝の礼拝を捧げようとしています。あなたがこの教団をお建てくださり、その群れにつながる教会として私たちの教会を覚えてくださり、同じ教団に属する教会の方々と共にあなたを礼拝し、またあなたの福音を伝えるためにこの地に置かれていることを覚えて感謝をいたします。今に至るまで歴史の中であなたが守り祝福し用いてくださった教団と、この教団につながる私たち一人一人がもう一度あなたの恵みを覚え感謝をし、そしてさらにあなたと共にこの時代の中に使わされていくことができますようにお願いをいたします。今日も礼拝を祝福し、お一人お一人のうちにあなたの恵みを豊かに与えてください。この世にあってはさまざまなことに労し、またいろいろな変化の中で対応していくことに疲れている方がおられるかもしれません。またこの続く暑さの中で体調を崩している方もおられるでしょうか。神様、私たちの弱さを憐れんでくださり、 弱っているところを癒し、またそれぞれの疲れている心を慰め、励まし、力づけてくださることをお願いをいたします。そして今日もあなたの御言葉の恵みによって私たちを豊かに恵んでくださり、あなたの力を与え、また御心に従うことができるように助けを与えてくださることをもお願いをいたします。そして今日から始まるこの週もあなたの恵みの中に守られて、あなたに従っていくことができるように私たち一人一人を顧み導いてください。世は多くの悲しみや混乱に満ち、本当に悪のはびこる、また暗闇のような時代に入っていますけれども、主よ、あなたはそこに命の光を与え、また私たちを輝かせてくださって、あなたの恵みが伝えられ、人々がそれを受け取ることができるように今も働いてくださっていることを覚え感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人が与えられた命の恵みに豊かに生きることができ、この恵みを証しすることができるように顧み助けてください。またこの時代、世界は争いと戦争が続き、多くの人々が悲しみや不安や苦しみの中にあることを覚えます。どうぞ今もそのような困難な中にある方々を覚えてくださり、慰めを与え、またあなたの助けを与え、守ってくださることをお願いをいたします。そして争っている国や地域の指導者たちが本当にあなたを恐れることを覚え、自分の欲やまた利益のためではなく、権威や権力のためではなく、人々の幸いと平和を考えることができ、争いをやめることができるように憐れんでくださることをもお願いをいたします。日本も世界も多くの自然災害が続き、いまだに困難な生活の中で復興復旧のために労しておられる方々がおられます。神様、どうぞそのお一人お一人を今日も覚えてくださり、必要な助けを与え、またあなたの慰めを与えてくださって、力を与えてくださり、その復興の働きが進められていきますようにお願いをいたします。また困難な中にもあなたのしもべたちを使わし、慰めを与えてくださるようにもお願いをいたします。私たちもどうぞ周りにいる方々を覚え、私たちの力は小さく弱いかもしれませんが、あなたが共にいてくださり、私たちに与えてくださる愛と恵みの力を持って、周りの人々にあなたの恵みを表し伝えることができるように、あなたの愛の技に使えることができるように、私たちをも顧み使わせてください。今日も恵みを待ち望みます。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は私たち日本イエス・キリスト教団の創立記念日礼拝となっています。創立して73周年を迎えようとしています。毎年ではありますが、いろんな節目ごとにですね、今までのことを振り返り、そこになされてきた神様の恵みを心に留め思い返し、この一つ一つを主に感謝し、また今に至るまで私たちを守り共にいてくださった神様が、これからも私たちを守り導いてくださっているということを感謝を持って受け止めたいと思うんですね。で、今日はこの詩編の91編に目を留めたいと思います。この詩編は神様に全く信頼している人、その人が神様への保護と恵みを歌っている、そのような詩編です。詩編というのは賛美や祈りが語られており、賛美歌として歌われていたというふうに言われていますが、この作者は神様をたたえ、また神様が自分にとってどんな存在であるかということを このところに告白し褒めたたえています。
意図高き方というのは神様のことですが、この方を隠れ場とする、そして全能者の影に宿る、
同じことを表しているわけですけれども、この神様に全く信頼して、そしてこの神様のところに逃れる、いろいろな困難や苦しみの中にも神様というその存在に逃れることができる。逃れるっていうことは、そこに行くと保護をしてもらえる、守ってもらえる、そういう場所だということができます。そしてそこに宿る、住むという表現を使っていますけれども、この神様を頼みとして、この神様と一緒に生活をしていく、そのことを表し、神様を褒めたたえているんですね。
そしてこの人の信仰告白は、あなたは逃れ場であり城であると言っています。
それは保護してもらえる、守ってもらえる場所であり、どんなことの中にも脅かされることがない。城とか城壁に囲まれたその町というのは、外からのものに対して対抗することができ、守られていくわけです。そしてこのお方が私の神、私が頼みとする方だと言っているんですね。私たちは私たちの信じている神様をどのように受け止めているでしょうか。時々なんか遠いところにいる、天にいる、そういう存在のように感じることがあるかもしれませんけれども、私たちは目に見えなくても信じて信頼して生活していく中で、この神様が私たちを愛し大切に思い、苦しい時にまた困難な時に助けてくださる方であるということを経験していきます。この人もそのような経験をしてきているのではないかと思うんですね。我が逃れ場、我が城と神様への信頼を告白しています。そのような人に対し、神様は羽を広げて覆い、脅かす者や疾病、病気から守ってくださると言っているんですね。彼はその生活の中で、生涯の中で、そのような体験をたくさん重ねてきたのかもしれません。それでも、意図高き方を住まいとしたと、神様がおられる、その神様と共に生きるという、そういう生活をしてきた人でした。していると言ってもいいかもしれません。そして私たちも自分の歩んできた過去を振り返るならば、この人と同じような神様に守られ、助けられて生活してきたという経験があるのではないでしょうか。それはまた言い換えると、すべての道で守られる生活だと言っているんですね。神様は一緒にいてくださる、その一緒にいてくださる方に信頼して毎日の生活を過ごしていく、そういう生き方をこのところで彼は言い表し、感謝と喜びを賛美しているということができると思うんですね。今日は教団の創立してからの歴史を少し思い返しますが、皆さんの中にはその同じ時を生きてきた方がおられるかもしれません。あるいは私はもう少し後に生まれたなというふうに振り返る方もおられるかもしれません。第二次世界大戦が終わり、多くの町が焼けたり、あるいは人々が疎開したために人々が少なくなっていったり、戦争で傷ついたり亡くなったりした方もおられました。そういう日本の町の中が、戦争が終わった、平和になったというところから、もう一度自分たちの生活を立て直し、国を復興しようと励んできたわけですね。そしてそういう中で、それまでほとんど自由に礼拝を守ることもできなかった、信仰生活にいろんな障害や困難があった、そのクリスチャンたち、 働き人たちが教会に戻ってきて、それぞれの教会のあったところに帰ってきて、もう一度キリストの体なる教会、神様の恵みの福音の宣教ということを始めていきました。その中で建てられたのが日本イエスキリスト教団、多くの教団教派の中の一つであったということができます。そして社会全体が国の復興のために努力をし、その働きが結果を得て高度成長期と呼ばれたような経済が発展していく、物質的には豊かな安定した生活の時代がやってきました。けれどもそれも長くそのままは続きませんでした。今は経済的に困難な状況が続いています。そういう私たちを取り巻く社会環境が教会の在り方、あるいは私たちクリスチャンの生活にも大きな影響を与えているということができると思うんですね。社会全体に困難や苦難が起こってくるとき、私たちの生活もその影響を受けます。多くの人々が悩みや悲しみ苦しみの中にあるとき、私たちも同じような経験をしていくかもしれません。けれどもイエス様を信じてその時代を生きてきた私たちには、苦しみの中に神様の慰めと助けがあった、病気やあるいは仕事や生活の困難な時に神様は私たちを守ってくださった、そういう経験をいくつもさせていただき、神様の恵みがあったということを感謝を持って振り返ることができるのではないでしょうか。教団の信仰の御言葉は出エジプト記モーセに語られた言葉ですが、私自身が共に歩みあなたに安息を与える、神ご自身が一緒に歩んでくださる、そのすべての道のりを共に進んでくださる、そしてあなたに安息を与える、この約束とともにモーセはイスラエルの民を導き、エジプトから神が約束された地へとその務めを、その使命を果たしていったわけです。その同じ信仰に立って私たちの教団は創立され、今に至るまで神が共にいてくださる、共に行ってくださる、そして安息を与えてくださるという、その信仰によって歩んできました。それはこの詩編の91編にもあるように、意図高き方を隠れ場とし全能者の影に宿るという、そういう生き方であったということができると思います。そしてここでは神様が守ってくださるということを神様の約束として語っています。この中には、鳥を捕る者の網、脅かす者、飛び来る矢と、外からのいろいろな、攻撃といいますか、襲ってくる者に対して神様は守ってくださる、そこから救い出してくださると語ります。また死に至る病、忍び寄る疾病、襲う病魔と病気の苦しみについても語っています。病気というのは私たちの内側に、私たち自身に起こってくる困難、苦しみ、苦難ということができるでしょう。外にも内にも苦難や苦しみがあるとき、それでも神様は私たちを守り、そこから救い出してくださる、だから恐れることはないとこの詩編の作者は告白しているんですね。どんな危険の中にも神様は一緒にいて守ってくださるという信仰の告白と感謝と喜びをここに表しています。そして神様に全く信頼する人は神様を慕い、神の名を知っており、そして神を呼び求める人たちだと言っているんですね。 神様を慕うというのは、神様を愛して、神様に信頼して、そして神様に求めていく、そういう人だということができます。それは愛してくださっている神様を愛し、愛の交わりの中に生きていくという生き方でもあります。また、神様の名を知っているというのは、ただそういう存在だと知っているということではなく、お互いのことをよく知っており、親しい関係に入っている、そういう関係を持って生きているということだと言えます。そういう愛による結びつき、親しい関係、お互いをよく知り合っていくという関係の中で、私たちが呼び求めるとき、神様は答えてくださり、すべての苦しみ、苦難、襲ってくるものから救い出してくださると言うんですね。私たちも神様に信頼して呼びと求めていきたいと思います。苦難の時にも一緒にいてくださると約束してくださっていますが、私たちのそのような生き方の中に災いは降りかかることなく、病も近づくことはないと約束してくださっているんですね。私たちを守ってくださる方に信頼していきたいと思います。ただ苦難を避けて助け出してくださるというだけではなく、獅子とコブラを踏みつけ、若獅子と大蛇を踏みにじると、それは襲ってくるものに勝利することができる生き方を与えてくださるということでもあります。そして私たちの人生を祝福してくださるんですね。私たちの教団も今世界的にこの高齢化やあるいはコロナ禍でいろんなものが制限されてできなくなった、その状況からもう一度回復しようとこれからに目を向けていく時を迎えています。牧師の数が少なくなり、見牧する教会も増えていますけれども、神様はこのことをよくご存知であり、困難だと思えることの中に新しい道を開いて救い出してくださるお方です。私たちはより頼むことのできる、信頼することのできるこの方により頼んで、期待をして、神様に呼び求めて歩ませていただきたいと願います。そして私たちを保護してくださっている、守ってくださっている、その守られた歩みをこれからも導いていただきたいと願います。教団の歩みとともに私たちの信仰生活の歩みを振り返り、いつも一緒にいてくださり、私たちを守り、どんなことの中にも助けてくださる頼るべきお方に信頼する歩みを歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。主は羽であなたを覆う。あなたはその翼のもとに逃れる。主の誠は大立て小立て。私たちを愛し、慈しみを持ってその日々を守り導いてくださっている神様、私たちは今日教団の創立記念の時を覚え、またあなたがその歩んできた日々を守ってくださり、いろいろな社会の変化や起こってくる不安や困難な出来事の中にも守ってくださり、救い出してくださり、今に至るまで導いてくださり、祝福してくださっていることを覚えて感謝をいたします。教団の歩みが導かれてきたように、そこに属する私たち一人一人もあなたの恵みの中に保たれ、あなたを呼び求める者に応えてくださる、その応えられた恵みの中に歩んできたことを覚えて感謝をいたします。どうぞ今に至るまで私たちを愛し、守り、 私たちに答えてくださった方に信頼してこれからも歩むことができるように助けてください。城のようにまた盾のように私たちを取り囲み守ってくださるあなたに頼って進むことができますように、私たちを顧みてください。そして苦しみや困難の中にあってあなたを見上げ、ただあなたに頼ることができるように私たちを顧みてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。
主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌461番、恵み御恵み豊けき。賛美歌461番を賛美いたします。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と献金の祈りを捧げていただきます。
お祈りします。主は羽であなたを覆う、あなたはその翼のもとに逃れる、主の誠は大盾小盾と。愛する天の地の神様、皆をあがめ心に感謝をいたします。今朝私たち一人一人の名を呼んで、あなたの前に礼拝する民として集わせてくださいましたことを心より感謝いたします。今日のメッセージの中で、お前は何により頼んで歩んでいるのかと改めて問うてくださり感謝いたします。教団創立から73年の間、先輩方が歩んできた、主に信頼し共に歩んできたこの道のりをありがとうございます。その信仰を受け継ぎ、また次の世代へと引き継いでいくことができますように導いてください。ともすれば、今までの常識が全く違う常識へと変わりつつあるこの時代です。情報もあふれ、さまざまなことに惑わされやすいこのものですけれども、変わることがないあなたに信頼し、あなたと共に日々の生活の中歩んでいくことができるように、いつもあなたを見上げて歩むことができるように守り導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。今から感謝にあふれ、あなたの前に献金をお捧げようとしております。どうぞ幾番にも増してあなたの御用のために用いてください。また捧げられますお一人お一人をさらに豊かに祝してくださいますこともよろしくお願いいたします。感謝し、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
お座りください。総額のうちに献金をします。唱詠27番、父子聖霊の賛美いたします。続いて三品智子牧師より祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、お一人お一人と共に豊かにありますように。アーメン。
お座りください。報告をいたします。